それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。来週の火曜日、24日にですね、心ゴスペルコンサートが行われます。中野ゼロホールというところでですね、行うことになっています。で、毎回毎回、このコンサートもね、レベルが上がってきて、そしてまた映像とこの賛美を混ぜ合わせた素晴らしいコンサートになってきてるんですね。そしてまたこれはプレデンドの一つの大きな機会です。ですからお近くのね、皆さんのお友達とか家族とか、そういった方々を連れてですね、ぜひ行っていただきたいと思います。で、まあ当日売りもありますし、そしてまた賛美はね、この風の響きに変わって、この聖霊の響きということですから、いろいろな形で、ね、神様の働きが大きく開かれてくるということをね、ぜひ信仰を持って受け取っていただきたいと思います。ですからこの賛美を聴いているときに、この聖霊様によってその来られた方々に神様を触れてくださって、そして神様の方にね、心を向けることができるようになってくるということをね、ぜひ覚えてください。まあ、癒しも起こるでしょうし、また救いの技もね、それを通してどんどんどんどん起きてくると思います。で、一般の方々もね、随分来始めてるんですね。で、朝日新聞のね、マリオンにも取り上げられて、そしてまたそれを通して来られる方も出てきています。ですから一般の方へこうどんどんどんどんこう浸透しつつあるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、まあ、クリスマスイブだということもあるんですけれど、まあ、その日なのでね、いろんな方々も来やすいんじゃないかと思います。平日なんですけれど、6時半開場で7時から開演という形ですね。ですからぜひいろんな方々を連れて、来ていただきたいと思います。もちろん私もね、行ってますけれど、神様はね、触れられるということをぜひ覚えてね、来ていただきたいと思います。それから、まあ、クリスマスイブということなんですけど、まあ、クリスマスというのはね、先週ちょっと学びの時にお話ししましたけれど、まあ、今週25日がいわゆるクリスマスと言われている日ですけれど、私たちの教会ではクリスマスは祝わないということに、ね、なっているんですね。で、これは神様の示しによるものです。で、篠塚クリスチャンセンターも昔はクリスマスを祝ってたんですね。で、パウロ秋元牧師もクリスマスが好きで、それをやってたわけなんですね。ところが篠塚クリスチャンセンターがウェイコの、ね、使徒団に入るということで、そしてウェイコ、テキサス州のウェイコというところに行ってですね、そしてロバート・ユーインさんとのお話し合いがあって、そこで新約教会にこう入る、そしてそのウェイコの使徒団に入るということに、ね、決まったわけですね。で、その時にロバート・ユーインさんがクリスマスは祝いませんよということを言って、そしてまたあなた方はまあ祈って決めてくださいということになったわけですね。で、まあ、そういうことかということでね、それでまあ帰国してから、で12月に近づいて11月になってからですかね、こう今年はやるべきでしょうかってこう祈ってる時にね、ニューヨークから本というか本となる原本が送られてきたんですね。それが後に、出版されたクリスマスの考察、それが送られてきたわけです。まあ、送ったのはルツさんだったんですけれど、まあ、神様に、ね、示されて、それが日本のカールトン・ケニーさんの奥さんから言われて、そして渡して牧師さんに渡してください、読み終わったら渡してくださいって言われて、で、まあ、アメリカに帰ってから、まあ、送ることになって、そして送ったわけですね。で、ちょうどその秋元牧師と、当時は何て言って責任長老と言ってたかどうか分かりませんけど、何人かで祈る会があってですね、そして今年はクリスマスやるべきでしょうかってこう祈ってた時にですね、祈った直後にですね、確か3日後ぐらいですかね、その本が届いたわけです。そしたら祈った直後にね、どうしますかって聞いた時に、そのクリスマスの考察ということで、それは何が書いてあるかっていうと、 クリスマスっていうのは12月25日っていうのは異教のお祭りの日で、それをクリスマスに取り入れちゃったってことが書いてあって、そして異教の祭りの日である、そして、聖書にはそのクリスマスをお祝いするとかね、イエス様の誕生をお祝いするっていうことは書いてないっていうことでね、そして、そこでああっていうことをされて、そしてその神様の示しによってね、あまりにもいいタイミングで、そして神様がそのまさに聖書的にね歩むということを考えたときに、やはりその示しに従うということで、そこからクリスマスがお祝いしなくなっちゃったわけですね。だから我々のためにクリスマスがなくなったんじゃないかっていうふうにね思ってる人がいるかもしれませんけど、まあ、これは神様の示しだったっていうことですね。ですから、まあ、ここでね、ご自身で何かやるのは別に問題ありません。教会としてはやらないということですね。ただし、まあ、これからね教会の人たちが増えてきます。だからその時にクリスマスコンサートみたいな形でね、人を呼ぶために、やる行事っていうのは出てくると思います。ですからぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、心ゴスペルコンサートっていうのはね、以前はクリスマス時のコンサートとか言ってたんですけど、でも名前もねはっきりと変えてやり始めたのは、やはりその示しの土台に立って歩んでるからですね。でそういう形で進んでるということをぜひ覚えておいてください。それから、来年の2月の24日からですかね、白馬スネルゴイキャンプが行われます。でこのキャンプは、クリスチャン界においてもこんなキャンプはないんですね。でまず一つ何がないかっていうと、あんな素晴らしいホテルでクリスチャンキャンプが行われるっていうことはありません。で部屋も綺麗ですし、そしてまた、何十種類かのバイキングがあって、食べ放題、まあ年取ってくるとねあんまり食べなくなっちゃいますけれど、若い人は食べ放題できるわけですね。それから霊的にすごいいい場所なんですね。ですからそこで、キャンプができる。しかも内容がですね、賜物の学び、賜物といっても御霊の賜物の学びと実践の訓練があるわけです。でこういったセミナーをやってるところっていうのはですね、日本広しあるいは世界広しといえども、ほとんどないんじゃないかと思います。ですから、特別な神様のね導きによってそういうものがなされてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからそこへ行くことを通して、このこれからね、本当にこの聖霊様の強い働きが表されてきます。後の雨がこう降り始めるんです。今も降り始めてますけれど、もっと大雨がバーッとこう降り始める時ですね。でその時にその9つの御霊の賜物が大きく用いられる時が来るっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして神様はお一人お一人を通してその働きをこのなさせようとしておられるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから今は神様はね、そういったセミナーを通して、そしてまたキャンプを通して学びを与え、また今から実践の訓練をなしてですね、備えさせようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいてください。もうリバイバルは本当にすぐそこまで来ています。そして、賜物のね現れもどんどん起きてきています。この教会でも癒しも起きてますし、また予言の成就も起きてきています。で神様の働きは今はこうだったとしてももっとバーンとこう引き上げられてきますよね。ですから期待してどんどんどんどん学んどいていただきたいと思います。それとともに白馬キャンプでは映像クリスチャン映像コンテストが、クリスチャンなんだっけ映像フェスティバルでしたかね、なんかそういうかっこいい名前がついてましたけど、そういうのでいろんなところからね応募があった、映像をこう評価してですね、そしていい作品には賞を与えるということでね、映像の段階を引き上げるために神様がそういったことをなしてくださってるんですね。それから夜は映像のセミナーもありますし、いろいろとね神様がこれからの働きに必要なことをそのキャンプでね与えてくださいますから、ぜひですね来られる方はどんどん来ていただきたいと思います。でまあ見心がね大きいキャンプですけれど、最初から諦めないでください。もう休め会社休めとか、ね、お金がないとか、 求めることが、ね、非常に重要です。そして神様が必ずそういった形で必要なものを与えてくださいますし、まあ、最初から求めなければダメですけど、死ぬ時間の人たちは求める、ね、今日のメッセージもそれもありますけれど、ぜひどんどん求めておいていただきたいと思います。それとその聖霊の働きというのはね、確かにペンテコステの時にわっとこう強い聖霊の注ぎかけがあったわけですね。で弟子たちを通して、あるいは十二使徒たちを通していろいろな形で主の技が起きました。癒しとか奇跡とか救いとかリバイバルが起きたんですね。でそれを初めの雨と呼んでますけれど、これから後の雨、これがリバイバルの時に降るということを私たちは信じているわけです。そしてその聖霊の顕著な働きというのが後の雨のスタートが1906年に始まっているんです。あずさリバイバルと、ね、呼ばれていますけれど、あずさリバイバルというのは非常に面白いことに、あずさストリートというのはロサンゼルスのリトル東京の中にあるんです。で私たちが行く感謝と賛美とリバイバルキャンプの泊まるホテルの歩いて本当に1分か2分のところです。でまさに昔ルスさんがね勤めてたその場所にあったんですね。本人は知らなかったですけれど、だから本当にリトル東京の中にそのあずさリバイバルのね拠点があった。でもこれも語りかけですよね。アメリカ広しといえどもその日本人のそこのところにね、そういうものがあった。そこから始まった。で今日本ではまだ多忙な働きやなんか認められなかったり霊的な抑えがありますけれど、この開かれた時にね非常に大きな働きになるっていうことをね私たちは考えています。ですからこれからのね多忙な働きっていうのは非常に大きなものとなってきますので、ぜひそれを期待して学んどいていただきたいと思います。それであとですね、まあ、2月4日、2月5日はまた長崎でね、殉教聖会も行われます。まあ、いろいろな行事がたくさん詰まってますけどね、諦めずにどんどんどんどん行っていただきたいと思います。こうキャンプとかね、そういったものに行くってことは、私たちの霊的な整えになりますし、霊的な成長がなされ、そしてまた、本当に神様がね、どういうことをされようとしているかっていうのがより分かるようになりますのでね、ぜひ祈っておいてください。それから、まあ、来週は今週は25日のあれですけど、その次の週の水曜日1月1日はですね、新年特別礼拝を持ちます。で去年と同じ場所なんです。皆さん去年来られてたと思うので場所はご存知だと思いますけれど、まあ、公にはできないんですけれど、その時期っていうのはね、非常にこの偶像礼拝がそういった霊が動く時です、ほとんど神様を、ね、信じてない人たちも初詣行ったりするわけです。だから、お友達とか、ね、知り合いに初詣は教会へって形ですね言っていただいて、どんどん連れてきていただきたいと思います。であっち行くよりはねずっといいわけですからね。ですからまあ、ちょっと駅から遠い分かりにくいっていうのはありますけれど、しかし本当の神様にね求めてこられる方っていうのは祝福を受けることができます。ですからぜひ誘っていただきたいと思います。まあ、私もちょこちょことね誘ったりもしてますけれど、まあぜひいろいろな方々がね来れるように祈っておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はルカの福音書の11章読んでいただきました。でここはですね、祈りのことが書かれてあるんですね。で11章の最初にですね、弟子がですね、祈りを教えてくださいって言ったわけです。でイエス様がですね、彼らに祈るときはこう言いなさいっていうことでね、2節で書いてあります。まさにこれ主の祈りです。まあ、私たちも礼拝の中でね、毎週毎週祈ってますけど、まあ、これは祈りの基本としてね、イエス様が言われたことです。 で、一つはその神様を崇めること、それから、必要の願いを求めること、それから許しの祈りをすることなどですね、あの基本的なことが書かれています。そして、その守られるようにね、そして御国が来るようにということをこう一つ一つ書かれているわけです。そして、五節からはですね、またイエスはこう言われたって書いてあります。だからイエス様が弟子たちに教えた祈りの中に、今日お読みしたところのところも祈りのポイントとしてあるんですよっていうことをこう言ってるわけです。ですからそこに何て書いてあるかっていうと、最初のところはですね、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうって書いてあります。で、ここでは何を言ってるかっていうと、最初にね、あなた方のうち誰かに友達がいるとしてって書いてありますね。友達がいたんです。そして、真夜中にね、その友達のところへ行って、今日今旅人が来たから出してやるものないから、なんとかなんかくれ、パンをくれってこう言ったわけです。で、友達っていうのはですね、無理も言えるわけですよね。何にも知らない人だったら無理を言うと、なんか変なふうに思われたり、泥棒でも来たんじゃないかと思われるかもしれませんよね。でも友達のところへ行ったって書いてあるんです。だから友達に対しては、ちょっと無理も言えるわけです。でも最初はね、友達はもう寝てしまってて、もう面倒かけないでくれってこう言うわけですね。ところがもっともっと頼み続ければ、その友達もそのパンをくれるでしょうって書いてあるんです。で、何を言ってるかっていうと、私たちが本当にこの求める思いを持ってしつこく祈るんであれば、その道は開かれるっていうことを言ってるわけです。ですからイエス様はね、私たちの全く他人ではないんです。クリスチャンにとってイエス様は私たちの神様ですし、そして聖霊様は私たちの中におられますから、私たちは神の子供として、家族の一員として神様に親しくこの求めていくことができるということです。友達以上にね、もっと神様との深い関係があるわけです。だから神様に求めていくんであれば、そのしつこくしつこくね、求めていけば与えられるんですよっていうことをこう言ってるわけなんですね。だからその祈りに関してはですね、求めることが重要、しつこく求めることが重要ですよっていうことを言ってるわけです。そしてしつこく求める必要があるっていうことをね、ここで、聖書を通してこう言ってるわけですね。では求めるのであれば与えられるんです。その後に書いてありますよね。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。だから求めるもの、本当に心から求めてるかどうかっていうのが非常に重要だっていうことです。で、裏を返せばね、求めなければ何も与えられないっていうことです。探さなければ何も見つからない、それから叩かなければ何も開かれない、そういうことですよね。だから求めなさいっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、言葉で書いてあるのは簡単ですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。でもですね、本当に求めてるかどうかっていうのはね、非常に重要なポイントになってきます。なぜなら口先だけで求めてても、本当の心から求めてない場合っていうのがよくあるわけです、人の場合ね。で、私はクリスチャンになった時に、自分がね、あんまり 求めてないなっていうことを、今から考えると非常に思うんですね。で、まあ一つはね、何かっていうと、自分の生活で本当に神様をこの親しい関係として持ってなかった。で、だから自分のね、人間的な思いで満足しているところにしっかりと留まっててですね。で、その頃は仕事してましたし、経済的な問題もありませんでしたし、食べたいものがあれば大体食べられる。それから、何かやりたいことがあれば やれる。そしてまた健康もね、そんなめちゃくちゃ悪い状況でもなかったわけですね。ですから、なんとかして問題を解決してほしいとかね、そういう思いっていうのがあんまりなかったわけです。だから、そういったものをね、神様のところに持っていくっていうことがね、あんまりなかったんですね。まあ、仕事がね、時々、なかなかうまくいかない時とか、そういった時は時々求めましたけれど、しかし、まあ、その当時はね、自分の力でなんとかなるだろうとか言いながら、求めながらも、実は自分のね、力を信用してたりね、そういったことをしてたわけです。だから、本当のね、求めっていうのは、その時、なかったんですね。で、後でそれは、気づくことができました。で、祈っててもね、だから、こうしてくださいって言って、仕事が今トラブってますから、なんとかしてください。早く解決しますようにって、こう祈ってても、やはり、会社行ってみるとね、祈ったことは祈ったんですけど、まあ、これをやろう、これをやろうとかね、自分で考えてこうやって、結局、自分の力でやろうとしちゃってた。で、本当に求めてるんであれば、もっともっと神様にね、もっと祈って、そして神様の解決を求めてたと思うんですけど、そういったのがね、昔なかったなってこと思うんですね。で、やはりそこに本当に求めてるかどうか、そして神様はですね、私たちの心の中をご存知なんです。ですから、どんなことであっても本当に心から求めてるかどうかっていうのはね、神様の祈りの答えを、この聞く時の非常に重要なポイントになってきますよね。でも、その一つのきっかけっていうのは、まあ、私の場合は神様の恵みによって牧会社に建てられ、それであちこちで牧会することになっていったわけです。で、建てられてからはね、いろんな必要が出てくるわけです。で、例えば、神戸にいた時はね、ちょっと経済的にね、厳しい状況になったりした時があって、そして家賃がね、今月ちょっと厳しいなってこうなったわけですね。で、それを祈るわけですね。必要が、ね、満たされるように。で、その時はやはり心から祈るわけですね。これ払えなかったら困るっていうことでね。で、必要を本当に心から何とかしてくださいっていうことで祈ると、本当に不思議な形でね、神様は答えてくださったんですね。その時にね、神戸にいたんですけど、奈良から電話があって、お葬式してくださいってこう言われたわけですね。で、奈良っていうふうにね、そっちでやればいいじゃないかと思ったんですけど、まあ、お葬式あるいは告別式っていうのは、伝道する大きなチャンスなんですね。ですから、まあ、じゃあ行きますということでね、喜んで、行かさせていただきました。で、前夜式と告別式とね、2日間行ったんですけれど、まあ、そこで、福音をね、いろんな方々に伝えることができたんですね。まあ、それが一つの大きな目的だったんですけれど、実はその時にお礼としていただいたお金があったんですね。で、それがね、家賃とぴったし同じだった。で、私は本当にびっくりしましたよね。で、本当に求めてた時、必要な時にですね、神様がぴったした額を与えてくださったんですね。で、皆さんバカバカしいと思うかもしれませんけど、その神戸にいた時にね、最近そういえばデザートで美味しいもの食べてないなとか思いながらですね、なんか神戸クッキーとかね、スイーツが美味しいとこなんですね。で、なんか食べたいなとか言いながらですね、たまには食べられますようにってこう祈ったわけですね。そしたらですね、不思議なことがあるんですね。今までね、いろんななんかちょこっと出したりしてもね、当たったことがないのに、なんかビザかなんかのあれに出したらですね、モロゾフのこんな チョコレートセットだったのか チョコレートセットがその時当たってきたりですね、そしてその時に限って他のなんかクッキーもねいただいたりして、えなんか美味しいものが与えられちゃったんですよでだから何でも何においてもですね、本当に求める心があるかどうかっていうのはね、その神様が与えてくださるかどうかの大きなポイントなんです。で、確かに今言ったようなねお菓子のことやなんか本当に多くの人たちはバカバカしいって思うかもしれません。でも私はね、本当にそれがその時しか本当に当たったことないんです。だから本当に神様がその働いてくださったなっていうことを知ることができるわけなんですね。で、どんなことであっても私たちは祈ることができます。でもちろん御心であれば神様はそれに応えてくださるわけですね。で、それをね私たちは知っておく必要があります。そして神様は私たちの必要をご存知です。だから求めるんであればその旅人にねパンをあげなきゃいけない。だからその必要のために求めるんであれば必ず与えてくださるっていうように、本当に必要があるんであれば神様は必要なものを与えてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして、本当に求めるっていうことはね、個人個人のなんていうんですか、性格にもよるかもしれませんね。私はしつこく求めるっていうね、そういう性格じゃなかったので、その最初にね本当に神様に求めていくっていうのはやはり苦手だったわけですね。でまあ妻がね指摘してくれて、あんたはそんなに求めてないっていうことでそれで求め始めるようになったわけですけれど、でも好きなものは求めてたわけです。例えば私会社入ってねスキー部に入ってたんですね。でスキー部に入ってた時どうしてたかっていうと、スキー部上手くなりたいということでね、で私はどういうスキーが上手くなりたいかって言ったら、どんな雪でもちゃんと滑れるスキーヤーになりたいと思ってたわけですね。で深雪とか新しい雪、パウダースノー、あれか重い雪、あるいはアイスバーンであってもですね、どんなとこでもボンボンボンボン滑れるようになりたいと思ってこう言ってたわけです。でそれを求めがあったわけですよ。で求めがあったからどうしてたかっていうと、毎シーズンね、少ない時で5、6回で多い時は10回以上ですかね、かなり行ってました。だから仕事してたわけですよ。でだから金曜日終わってから、今みたいに高速道路発達してませんけど、その徹夜でスキー場へ行って、それでまた日曜日帰ってきて、それでまた仕事で、1シーズンに10回も行くっていうことは10周もいなくなるわけです。でスキーシーズンが、1月2月3月ぐらいだとすると4、3、12週でしょ。そのうち10周行ってるっていうことはほとんど毎週行ってるっていうことですよ。でもそれはそれだけ自分が上手くなりたいっていう願いがあって、求めがあったからそれだけ言ってたわけですよね。でももしそういう願いがねなかったら、そんなに言ってなかったと思います。で私の友達なんかは会社でね、社長入っててレースがあったんです。だからそのレースにね勝てるようにスキーを、私と一緒にしてたんですけど、彼の方はスキーに勝てるようにってことでね、バンバンバンバン滑ってレース用の練習をしてたわけです。私はそのどんな雪でも滑れるようにっていう、ちょっと目的が違ってたんですけど、でもやはり彼らは目的を持って求めてやってたら、やはり社長杯のレースでね10位以内に入ったりとかしてた連中がいましたよね。もう私は最高で B クラス1位ぐらい全然ダメでしたけど、でも求めが本当にあるかどうかっていうのはね非常に重要なことですよね。で、好きなことだったらそういう求めがあったんですけれど、なんか周りの事柄においてはね、そんなに求めがなくて、そしてまたすぐ諦める、しょうがないなっていう形でね、しょうがないっていう言葉が私の特徴みたいだったみたいで、よくしてきたはずなんですけど、しょうがないっていうのはね、もったいない言葉です。神様にあってしょうがないはないんですね。求めていけばそういったことはありえないので、ですから そういう性格がね、変えられるようにも祈っていきましたけど、とにかく求める、求める思いがあるかどうかっていうことですよね。そしてここではその、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかれます、叩きなさい、そうすれば開かれますっていうのは、言語では、お話したことありますけれど、継続を意味してるんです。だから求め続けなさい、探し続けなさい、そして、叩き続けなさいなんです。だから一回だけ求めてね終わりっていうんじゃないんですね。で、つまりしつこく求めようってことを言ってるわけです。しつこくしつこくしつこく。で、人間関係でね、しつこいのは確かに嫌われます。で、私もそういう関係はあんまり好きじゃないですけれど、しかし神様に対してはね、しつこく求めていくっていうのは重要だっていうことを言ってるわけです。で、神様は私たちが本当にしつこくしつこく求めるんであれば、さっき の, 旅人にねパンを与えるための求めるんであれば、必要なものを与えてくださるってこう言ってるわけなんです。で、祈っていくっていうのは重要なんですね。で、もちろんいろいろなね問題とか困難とか、いろんなことが許されます。健康が病気になってたりとか、あるいは経済の問題があったり、人間関係の問題があったり、いろいろあるでしょう。で、その時も本当にその神様に求めていくっていうのは重要なんですね。で、まあ、どういう形でね求めるかっていうのはいろいろあるでしょうけど、自分が本当にその思いがあるかどうかで、非常に面白いのはね、ある方がね、人間、そのご主人の人間関係でね、上司の人がねバッシングするっていうことで、なんとかそれが変わるように、状況が変わるように祈ってくださいってこう来たわけですよね。で、上司との関係が悪い、そしてとにかくなんかいじめられてるような感じでね、あったわけですね。で、その時にですね、その方のためにお祈りしたんです。そしたらですね、1ヶ月もしないうちだったかですかね、またその方が来られて、実は主人の上司が違うとこへ飛ばされてそしてそういう状況になくなりましたとか言ってね報告が来たんですね。だから私はそんなそこの会社の社長でも何でもありませんけど、神様働いてくださって、その方がねその件に関してやはり求めてたんですよね。だから本当にそこで神様が働いてくださったっていうのを見ることができたんです。で、例えば教会で祈ってることでもそうです。しつこくしつこく、ある方はね、なんで毎週毎週同じ課題出して祈ってるんだっていうふうにね言う方がおられます。例えば癒しのためにとか、このインターネットの働きのためにとかね。でもですね、祈り続けていくんです。で、これは非常に重要なことなんです。例えば今回いろいろ新年を迎える頃にね、次々と開かれてきたことありますよね。例えばロシア系ユダヤ人との関わりで、これも昔から語られてたんですけれど、ずっと祈ってきてたわけです。ロシア系のユダヤ人との関わりが与えられますようにって、もう20年もこう祈ってきてるわけです。で、それが時が来た時にパッと開かれちゃうわけです。それから死の時間クリスチャンセンターではね、黙示録のこととか終わりの事柄に関しても随分こうここ数年開かれてきました。で、これもですね、実は本部教会で徹夜祈祷会の時にね、必ず終わりのことを祈ってるんです。で、終わりの事柄が開かれますように、黙示録が開かれますように、旧約聖書のダニエル書とかイザヤ書とか、ゼカリア書とか、あるいはマタイの福音書、黙示録、いろんなところを通してさらに明確に分かりますようにとこう祈ってて、それがここ数年、もう20年も前から祈ってて、そしてここになっていろいろと開かれてきたんです。だから ただ書いて祈ってるんじゃなくて、やはり神様の時にね、それが大きく開かれるっていうのを私たちは知ってるので、しつこくしつこくこう書いて祈ってるわけなんですね。でもちろん個人的な問題においても、確かにすぐに解決するのもあります。祈って1日でね、もう解決しちゃうのもあれば、1週間で解決するのもあるでしょう、1ヶ月で解決するのもあるでしょう。でもずっと長年かかる場合もあります。でも求め続けるんです。でうちの妻のルスさんもですね、私が救われるまでに、非常に長いこと毎日祈ってたようですね。で何年も何年も、でその時にいろいろ苦しいことあるわけですね。なぜなら私がね、妻がイエス様の意でも言い始めたらね、もうその話は聞きたくないとか言ってですね、知らん顔してどっか行っちゃったりするわけですね。そうするとやっぱりショック受けますよね、言い始めた方はね。でもそれでも私の救いのためにね、ずっと祈っててくれたわけですね。である時に、時が来た時に突然救われちゃったわけです。でやはりそのね、神様がどう働かれるかっていうのは私たちには分かりませんけれど、しかし求め続けていくんであれば、神様はその道を開いてください。それをですね、ぜひ覚えておいてください。で御心は必ずなりますからね。ですから救いっていうのは御心ですから、だから周りの方々の救いとか家族の救いのためには、どんどん祈っておいていただきたいと思います。で、そういった形でね、神様は働いてくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この祈りっていうのはね、私たちと神様との関係の非常に重要な大きなポイントがあります。そして私たちの人生においても大きな関係がありますし、そしてまたこれからの神様の働きを見ていく上でも、祈りっていうのは非常に重要なポイントがあります。で、その時に本当に求めていく、これをね、ぜひ覚えておいてください。で、祈りに重要なことはここに書いてあるように、本当に心からまず願っているかどうかを確認する。で、本当に心から願ってて、そして求めていくっていうことですね。求めがあるかどうか、それともう一つはしつこく祈るっていうことです。諦めない、しょうがないと言わない、諦めない、これが祈りの大きなポイントであるっていうこと、祈りの答えを見るね、大きなポイントであるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらに、この願いを持って祈っていくことができますようにお願いいたします。この自分はなかなかこれができないとか、なんかこう否定的な思いになっている方がおられます。その方に主は言われます。すべてのことを感謝し、また今年与えた御言葉に立って喜びなさいと主は言われます。本当に心から喜べるまで、祈り、また賛美し、またこの喜びを踊りなさいと主は言われます。その中であなた方の解放が与えられ、また道が大きく開かれると主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから、まずこの罪の悔い改めを全員で話したいと思います。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ今あなたが働いてくださり、聖霊様が力強い癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞお一人一人の体に触れ、また、癒しの霊を注いでください。そしてまたあなたの、栄光の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人に働く病の霊を封じしめ、それを可能に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体、精神に命ずる。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、 やそれよ、やそれよ、やそれよ、やそれよ、やそれよ。あれスペンあれスペスペスペスペ。このなんか目が今こう見えにくくなっている方がおられます。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。また体の疲れがあってこのだるい方がおられます。そのだるさが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また胃の調子が悪い方があります。その胃に今節が触れております。その癒しを受け取ってください。また背中が痛い方があります。背中と肩、肩から背中にかけて痛い方があります。そこに今節が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。愛する天皇様、さらにあなたが癒しの御業を表してください。あなたの勝利を表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く精神と病の、精神と肉体の上に働く病に、イエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの力ある御業をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同と共に、豊かに、とこしえにありますように。アメン。